こんにちは、 TBS アナウンサー秋澤純子です。気になる病気や健康についての正しい知識、役に立つ情報をお伝えするアステラス製薬明日も元気。この時間は明日は変えられる、アステラス製薬がお送りします。今週のテーマは小児のアレルギー。東京慈恵会医科大学附属第三病院小児科診療部長の勝沼俊夫先生にお話を伺います。先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生、子どものアレルギーなんですけれども、どんな特徴があるんでしょうか？
はい、大人のアレルギーは、はい、まあ、大体出来上がっていて、うん、まあ、鼻のアレルギーだったり皮膚のアレルギーだったりっていう、まあ、その臓器ということで考えることが多いんですが、
はい、
子どもの場合はそこにですね、時間軸というもう一つの軸が加わることが大きな特徴なんですね。
はい、
まあ、これ一般的にアレルギーマーチと言われておりまして、まあ、赤ちゃんの時、よちよち歩きの時、集団生活が始まった時、
うん、
そして、学童や思春期の時と成長にするに従いまして、出やすいアレルギーがこう変化していくんです。でその特徴はいずれもその根底にはアレルギー体質っていう、特徴がありまして、
はい、
まあ、それが、そう遺伝の要素とあと環境の要素が重なって、年齢に応じたアレルギーが出ていくってことなんですね。
具体的にはどんなアレルギーが出てくるんでしょうか？
まず生まれた最初の頃っていうのは食物、食べ物が原因、その食べ物っていうのはまだ1ヶ月2ヶ月ですと赤ちゃんは直接食べていないわけですが、
はい、
お母さんが食べたものが母乳に混じって出てきます。
あ、
ま
あ、
そういったものが原因で、皮膚のトラブル、あるいは胃腸ですね、消化管のトラブル、食物アレルギーなどになりやすいです。
うん、
で子どもの頃の食物アレルギーの原因といいますと、卵、牛乳、小麦が、上位3位を占めています。
はい、
で、まあ、この赤ちゃんの時の特徴といいますと、食物アレルギーがありますと大体それが原因になって皮膚のトラブル、アトピー性皮膚炎が起きてきます。
は
あ、ただしアトピー性皮膚炎の原因は、まあ、食べ物も特に赤ちゃんの時は有力なんですが、それ以外にも、ほこりの中のダニとか、
うん、
皮膚についているばい菌とか汗なども重要な原因なんです。
はい、
で赤ちゃんの時にアトピー性皮膚炎がありますと、まあ、アレルギーがあるわけですね。アレルギーがあってそれをベースにしてアトピー性皮膚炎などがあるわけですが、はい、そうすると、今度は風邪をひくようになります。
はい、
風邪をひき始めて立ちの悪い風邪をひいた時には今度喘息を発症するようになります。まあ、それがだいたい1歳2歳3歳というところですね。
はい、
で、まあ、特にですね、今はお母様も働いているケースが多いので、
はい、
比較的その小さい0歳1歳から保育園で集団生活が始まります。まあ、そうすると感染の機会が増えてきますので、まあ、そういったタイミングで、喘息を発症してくる場合が多いです。
なるほど。
でさらに大きくなりますと今度鼻のアレルギーが始まってきます。あるいは目のアレルギーが始まってきます。これがダニが原因ですと年がら年中鼻がぐずぐずしてますし、花粉が原因ですと例えば杉なんかが原因ですと、春に、悪くなるということが起きてきます。はい、そういうことです。
なるほど。子どものアレルギーが増えているのはなぜなんでしょうか？
はい、アレルギーはですね、昔はあまりなかったって言われてるんですね。
そうですね、花粉症もそんなに効かなかったですよね。
ですよね、
昔。はい、
ここ4、50年で、まあ、非常にその増えてきた病気なんですが、
はい、
その遺伝的なものっていうのはその今も50年ましては何百年前もですね、そう変わるものではないんですね。そうするとその環境っていうことがヒントになると思います。まあ、一般的に言われてますのは衛生仮説って言いまして、
はい、
まあ、特にこの 4,50 年でですね、全体の環境が、清潔になりすぎた、非常に清潔になった、それがアレルギーを増やす原因ではないかと考えられています。
うん、
例えば、
はい、
まず社会インフラが整備されまして、まあ、昔のような汲み取り便所と言われるものは今ほとんど見かけなくなりました。
確かに
水洗トイレで、便器そのものも非常に清潔なものが増えていると思います。
はい、
まあ、あとですね、抗生物質、抗生剤というような、ばい菌を殺すお薬が、まあ、戦後間もなくの頃は非常に高価で 注射1本買うために何を打ってっていう時代もあったようですが、今はもう乳児なんかは実際にお母さんたちはお金を払わずにですね、そういう治療を受けることができますので、非常に早くからそういう治療を受けられるようになりました。それとワクチンがですね、いろいろこれも特にこの10年ぐらいで非常に増えてまいりまして、病気を未然に防ぐということで、まあ、こういったことでですね、バイ菌やウイルスの感染を受けにくくなったんですね。で、こうバイ菌をやっつける免疫っていうのはアレルギーを抑えます、
はい、
でそのバイ菌をやっつける免疫が育たなくなった、相対的に弱くなってきたのでアレルギーを抑えきれなくなって、それでアレルギーが増えたんじゃないかというふうに考えられてます。
あと先生、このアレルギーの増加の原因には食べ物なども関係はしているんですか？
はい、最近、欧米の学会で話題になっているのが、食べ物の、油分ですね、脂質の変化と言われてます、不飽和脂肪酸っていうものをお聞きになったことあると思うんですけども、はい、大雑把に言いまして、そのオメガ3オメガ3っていう不飽和脂肪酸と、はい、オメガ6っていう不飽和脂肪酸があるんですが、まあごく端的に申しますと、3の方は善玉、
はい、
いい役割をする方で、6の6の方は、まあ、悪玉と考えていただくと分かりやすいんですが、この数十年の間に、3の摂取量が減って、はい、6の摂取量が、まあ、相対的に増えてきたと、例えばですね、同じ鮭を食べるんでもですね、はい、40年前の鮭と今の鮭は、その鮭のお肉や皮の成分にですね、そのさっき言った3と6の比率が違うと言われてるんですね。
そうなんですか、はい、
まあ、それ以外にも野菜の摂取量いろいろ言われてますが、その油ということでもそういう変化があるということです。
そうですか、わかりました。では先生、この続きですがまた明日伺います。東京慈恵会医科大学附属第三病院小児科診療部長の勝沼俊夫先生でした。